さて、今回はですね、共有いただいた英語学習の記事をもとに、explain っていう単語、これをちょっと深く見ていきたいなと。説明するとか明らかにするって意味ですけど、まあ普段何気なく使ってる言葉でもありますよね。
ああ、そうですね。物事をこう明確に伝えるっていうのはコミュニケーションの基本でありながら、結構奥が深いですよね。で、そのエクスプレインっていうのが、まさにその中心的な役割を担ってる動詞の一つかなと。
なるほど。
情報を整理して相手にこうちゃんと理解してもらうための大事なツールというか。まず、語源がすごく面白いんですよね。
ラテン語のエクスプラナーレでしたっけ？
ええ、そうです、そうです。X が外へっていう意味で、で、プラーヌスが平たいとか明らかなっていう。
へえ、平たな。
だからもともとは文字通り平たにするみたいな、そういう意味だったんですよね。
なんかこう、くしゃくしゃの紙とかを丁寧にこう、ピーッと広げるような、そんなイメージですかね。
まさに。ええ。そんな感じです。その物理的な平たにするっていうイメージがこう転じて、複雑なこととか分かりにくい情報を、解きほぐして分かりやすく広げてみせると。
なるほど。
つまり説明するっていう意味になったわけですね。
その平たにするっていうのが鍵なんですね。
そうなんです。単に情報を言うんじゃなくて、相手が受け取りやすいようにこう分かりやすくするっていうニュアンスが、含まれているのがポイントだと思います。
なるほど、なるほど。で、記事によると、その主な使い方っていうのが、2つあると。
ええ。
1つは、方法とか、あと手順を説明する場合。例えば、この機械、どうやって使うか説明してもらえますか？みたいな。Can you explain how to use this machine？ っていう。
はい、ありますね。で、もう一つが、理由とか、原因を明らかにするっていう使い方。
理由？
なぜ遅れたのか、彼が説明したみたいに。He explained why he was late っていう感じですね。
こっちはその出来事の背景にある「なぜ」の部分をこう平たに広げてみせる、そんな感じでしょうか。
そうですね、まさにそういう感覚だと思います。
よく一緒に使われる表現、コロケーション、
ええ、単語同士の自然な組み合わせですね。
それもいくつか紹介されてましたね。 Explain a concept、 概念を説明するとか、 Explain the process、プロセス、手順ですね。あと、explain the reasons、理由。explain in detail、詳しく説明するとか、explain the situation、状況を説明する。結構、いろいろありますね。
ありますね。で、その中でもちょっとこう、経路が違うかなって思うのが、explain oneself。
ありましたね、それ。
これ単に情報を伝えるだけじゃなくて、なんていうか、自分の考えとか行動の正当性を説明するというか、ちょっと弁明するみたいな。
弁明ですか。なるほど。
そういうニュアンスがこう強まりますよね。だから客観的な説明というよりは、少し主観とか感情が関わってくることが多いかなと。
確かに、分かってほしいみたいな気持ちが乗りやすいのかもしれないですね。
そうかもしれないですね。
あと、似てるけどちょっと違う単語として、explicate っていうのも。
explicate。
これは詳しく説明するとか解明するっていう意味で、explain よりなんかちょっと硬い感じがする。
そうですね。よりこう分析的に、あるいはすごく丁寧に、詳細にわたって解説するみたいな、複雑な理論とか、文学作品の解釈とか、そういう場面で使われることが多いかもしれません。
なるほど、なるほど。
ただ、学術的な場面に限定されるわけでもなくて、すごく入り組んだ事柄を誤解のないようにきっちり解き明かす必要がある。そういう文脈なら使われることもありますね。
で、その対義語を見ると、エクスプレインが目指しているところがよりはっきりするって話もありました。
ありましたね。コンフューズ、混乱させる。オブスキア、曖昧にするとか、コンプリケート、複雑にする。
まさに平仮名に広げるの逆ですね、全部。
そういうことですね。だからこれらと比べると、エクスプレインが持ってるその明瞭にするっていう方向性がすごく際立つんですよね。
確かに。
情報整理して分かりにくさっていう障壁を取り除いて理解に導く。それがこの単語の本質なんだなと。
いやー、というわけで、エクスプレインについて見てきましたけど、この平仮名に広げるっていう語源のイメージ、すごくしっくりきました。
ええ、なんかそのイメージがそのまま意味とか使い方につながってる感じがしますよね。
本当ですね。単に説明するって覚えるだけじゃなくて、このイメージを持つと、なんかもっと豊かに使えそうな気がします。
そう思います。ええ、語源とかコロケーション、 あるいは類義語、対義語、そういう周りの情報も一緒に理解することで、あなたがね、英語で何かを表現するときに、その解像度がぐっと上がるんじゃないかなと。
解像度、いいですね。
特に、理由を説明するのか、手順なのか、あるいはさっきの explain oneself みたいに、自分の立場を説明するのか、場面に応じてね、意識できると良いですよね。
確かに、使い分けが大事ですね。それで、最後に一つちょっと、皆さんに考えてみてほしいなと思うことがあるんですけど。
お、はい。
さっき explain oneself、自分自身を説明する、まあ弁明するっていう話が出ましたけど、
ええ、
客観的な事実、例えば科学的なプロセスとかそういうのを explain するのと、自分自身の動機とか感情とか、あるいは何かを選んだ理由とか、そういう自分の内面に関わることを explain するのって何がこう本質的に違うんでしょうかね。
あー、なるほど。深い問いですね。
自分自身をこう平たに広げてみせるっていうことには何か特別な難しさとか、あるいは特別な意味合いがあるんじゃないかなと、ちょっとね考えてみると、またコミュニケーションについて新しい発見があるかもしれないですね。